清掃にいたします。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。
私たち人間の傾向として富に望 みを置いてしまう。お金があれば安心していくという思い、あるいは物が与えられればそれが安心材料になる、そういうことがあるんですね。例えばこの中にお父さんお母さん方もたくさんいらっしゃいますが、例えば子供にですね、物を与えるときに、その子供がですね、与えてくれたお父さんお母さんをそっちのけで物ばっかりを嬉しい嬉しい嬉しいって言って、お父さんお母さんにありがとうって言わなかったら変でしょ。ところがこと信仰に関してはですね、あるいは人生の生き方においては、与え主を求めるよりも与えられたものを求めている。例えばこの世の神社一つ一つ必要ないですけど、みんなご利益でしょ。そしてその神社で祀られている神が何であるのかなんて分からなくてもいいわけでしょう。実は私がですね、クリスチャンになる前、お正月になりますと、柏原神宮、三輪大社、それから、もう一つ三輪明神、三つの神社を奈良と回るのはもう習慣だったんですよ。で、願うことはもう必ず同じなんですね。成績が上がりますよ、テニスで大勝利になれるシードに選ばれるように、それからモテる人になれるように、こういうですね、つまらない願いをですね、その時も真剣だったんですけど願ってたんですね。それはまあ私ばかりではなくて、多くの日本人が宗教というとそういうものを求めるんじゃないですか。で、キリスト教の神様には惹かれるけれども、やっぱり本音で言えば自分の生活の何がしかのものが欲しい、こうなりたいということが主であって、与える主の神様を求めないというあり方ができてしまうんじゃないかなと思うんですね。だから聖書は頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちの全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、だから正すべきはこの辺の一番基本的なところなんですね。私はクリスチャンになって分かったことは、自分の態度というのはいかに、まあ、不尊な態度であるかということが分かってきましたね。だってそうでしょう。全ての創造者の神よりも神がくれるというか、あるいは自分の願いというか、そういうことの方が大事なんですね。自分を産んでくれた母親あるいは親よりも親がくれるお金の方が大事なんですね。おかしいでしょ、間違ってるでしょ。まあ、基本的なことだけどそれが分かるっていうか、でしかもそれは神が与えてくださる、それにもかかわらず今日のように素晴らしい天気を与え、恵みを与え、肺に呼吸をさせてくださる、血液を流し生かしておいてくださるわけでしょ。それでも大した感謝もしない、当たり前のように思っている。そして何か困ってくると神様神様って言うけれど、神様にしてみればまあいい加減自己中心だなと思われると思うんですよ。そうじゃないですか。子供もなしの続けて何の連絡もしてこないけど、お金が欲しい時だけ家に帰ってくる、ちょうだい、おかしいでしょ。でもそれをしているんですよ。それが分かったというか、だから人間は神に使えるべきなのに人間に神を使えさせてるんですね。で、祈りに応えてくれない、願いに応えてくれない神とはさっさとお払いがあるでしょ。これが、まあ、日本の宗教観だから、一番最初に望みを満たしてくださる秘訣というのは願っていく態度、ここが正される必要があるんです。そういう意味では誠の神様をしっかり学んでいただいて、分かりました、今まで私の態度は間違っていました、自分中心でした、自己中心でした、これは考えてみれば本当にひどい態度でした、祈 生教訓はないかな。いっぱいありますよ。いっぱいあるけれど、そこ一番根本肝心体のところをもう放っておいて、なんか自分の身にいいことばかりを期待するというのは違うわけですね。だから望みの対象を間違ってはいけないっていうのが一番最初に皆さんにお勧めしたいことです。第二は、諦めないで求め続けていただきたい。イエス様はここでも誰であれって書いてあります。まことの神様はクリスチャンであってもクリスチャンでなくても、そんなことを超えて与えたいと思ってくださってるんですね。だからそれが神の御心であっても、それならなお人のことを求め続ける。御心であるかどうかわからないという場合もある。それでも求め続けたらいいんです。もし間違っているんだったら別の方法で神は与えてくださいました。だからともかく諦めないで求め続けていただきたいんです。ここでも一箇所開けてみたいと思いますが、ヨブ記というところ、旧約聖書の今箴言ですが、その前ですね、その前は詩編、その前がヨブ記というところなんですね。ヨブ記のですね、14章の7節になかなか意味深い言葉が出てくるんですよ。ヨブ記の14章の7節、第3版ですと867ページ、第2版ですと794ページでしょうか。ヨブ記の14章の7節ですね。君は望みがたとえ切られてもまた芽を出し、その若い枝は耐えることがない。神様は天地万物の中の木ということで人間に教え諭そうとしていらっしゃいます。君は望みがあるっていうんですね。たとえ切られてもまた芽を出し、その若い枝は耐えることがない。何を言おうとしてるんですか。人間にかかってるんです。木の性質を神様が大切しておられるんじゃないんですね。もちろんわかりますよね。木というのはバサッと切られる。果物なんかを育てられた方がおられたらわかると思います。私も開拓伝道の初期の頃、ある方からブドウの苗木をもらいまして、育てました。実がなったら必ず剪定をしておかないとダメですね。それも5つ6つ目くらいの実のところ、湿のところをカチンってやるんですね。そうすると来年の春というわけです。切られるわけです。で、神様はたとえ切られても、切った瞬間は何かもう半分の木の長さになったような、もうダメだなというような、そういう思いをすることもあるわけですが、若い枝は耐えることがない。つまり人生がそうなんですよ。あなたの人生でバカッと切られるようなことあるでしょ。健康を失う、仕事がうまくいかない、人間関係、いろんな挫折っていうのがあるんですね。あるいは苦難というものもあると思います。で、そういう時にもう願うことを諦めるんでしょ。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。もう必要にイエス様は私たちに求め続けることを教えていらっしゃいます。人間は悲しいかな、一度願う、二度願う、三度願うというのはあると思うんですけれども、願い続けられないんです。なぜ願い続けられないかというと、失望を落胆する材料があったらなんですよ。悪魔という存在は聖書に出てきますが、今もなお私たちに目には見えませんが働きかけてきます。悪魔が最大の武器として人間を攻撃する武器は、それは失望落胆というハンマーを持ってるんですね。人間がどういうことで打ちのめされるかを非常によく知ってます。それは失望落胆ということです。諦めさせるということです。ですから病気とか失敗とか貧しさとか、そういう諸々のものが経験され りと、それ自体は恵みにも変わるんですけれども、そこをついてくるんですね。また失敗した、もうダメだろうと、もう前の人生は終わりだろうとか、望みをなくさせるのが悪魔の得意技なんです。だからそれに負けてはいけない、諦めないで求め続けるんですね。で、神様は昨日例えから君は望みがある、たとえ生きられてもまた目を出し、その若い枝は耐えることがない、創世書は教えてるんですね。ですから皆さん、ともかく求め続けてください、諦めない。私たちの教会にはそういう素晴らしい実例がたくさんありますよ。まあ、お一人挙げてもいいですけれどもね、まあ、そんなに言ったら先生はいつもあの人ばっかりエコヒークすると言われてもいるのでいませんけれども、皆さんの人生の中にもあるじゃないですか。もう終わりだなとか、もうダメだなとも求め続ける、そして神様が本当に素晴らしい技を成してくださったということがあるでしょう。諦めるなということです。求め続けるということです。第3はこれはですね、障害になるものが一つあるんです。例えば水道が蛇口からガーッとこう線を引くと出てきます。ところが水道のパイプに小さな小石でもですね詰まっていると水はちょろちょろちょろとしか出ないんですよ。障害になるものがあるわけです。障害になるものは罪と呼ばれるものですが、その罪の中で一つだけ際立っているのは人間関係が清められるという必要があります。憎しみ、あるいは恨み、つらみ、こういうものがありますと願う望みというものが実現しないということなんです。これはイエス様が教えてくださったことなので一箇所開けてみたいと思いますが、マルコの福音書の11章の24節と25節です。マルコの福音書の11章24節と25節、第3版ですと90ページになるんですね。第2版の書き方は82ページになるでしょうか。マルコの11章の24節と25節を見します。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになるんです。ここでちょっと区切りますが、イエス様はすごいことをおっしゃってくださいました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと、つまり受ける前から受けたと信じなさいと言われた。それほど祈りというのは素晴らしい道具ですね。しかし25節、また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。24節では何でも祈りなさい、そうしたらその通りになる。しかし25節が付随してるんですね。祈るときに、その祈りをするときに恨み事があったら許してやりなさい。私たちの心の中に神が求めていらっしゃることは憎しみ、恨み、つらみといった、まあ、恨み事というものが清められる必要があるということなんですね。人を許さない、これは望みを実現する上において非常に大きな障害になるということなんです。一つの経験を話して終わりたいと思いますが、私の説教の最初短くなってきたなと気持ちがしています。ですね、これは、アメリカのカリフォルニア州に牧師として働いておられる韓国系アメリカ人、もう30年以上、アメリカで生活していらっしゃるんですが、ピーター、まあ、という人なんですね。ピーター、ナンというのは 漢字で南。だからピーターは英語ですね。ペテロのことですが、ピーター南という先生。この方がクリスチャンになってから1986年にですね、一つのビジョンを持ってきました。それは、まあ、この方も随分波乱万丈の人生で、家族においても随分と親がいなかったり、それから快楽に走ったり、散々悪いこともして、やがて劇的な信仰を持ってクリスチャンになったという方なんですね。で、自分のような人生を営んでる人もいるだろう。家族も本当に一つになって愛し合うことができたらどんなに素晴らしいだろう。そしてこの方のビジョンはですね、カリフォルニアの郊外で山や丘がいっぱいありますが、そこに、リゾートのような施設、そしてお祈りをしたいとか、そしてまた家族で、夏冬休暇を取って一緒に楽しく過ごす、クリスチャンの施設でカルイーダーの恵みシャレーというのがあります。私もそこで何度か説教したことがあるんですが、そのようなクリスチャンの、まあ、リゾートセンターのようなそういうものを作りたいと思われたんですね。大きいビジョンですね。で、その時に山を買うということで、当時70万ドル、今のお金で言えば、まあ、8000万か9000万ぐらいするのか分かりません、まあ、1億近いんでしょう。その70万ドルを必要ということになるんですが、お金がないということで、まあ、命始めて、まあ、いろんな形でその最初に必要な手付金として20万ドル必要だ。これが当たり前だ。あと50万ドルということなんですね。で、最初はそういうビジョンが素晴らしいと言って100人ぐらいの人が協力者としておられたんですね。ところが残りの50万ドルがなかなか経済的には満たせないという状況でした。もともとこの方はビジネスマンで事業もやっておられたので、もともとお金があったんですが、いろんなところに、まあ、宣教師のための献金とかいろんなことをしておられて、もう牧師になった時にはお金がなかったんですね。だからそういうこともあって、お金はなかったんですけれども、まあ、不思議と1万ドルや2万ドルって言って献金をする方もおられたんですね。で、とうとう持ち主の方が、残りのものを必要としている事実も迫っているということで、50万ドル必要だということになったんですね。で、まあ、牧師ですからピーターさんは一生懸命祈りました。祈っていたら、山を打ったらどうか、まあ、いくつも山を張ってますので、でその山の一つを二つを打ってお金にしたらどうかなと思った。ところがそんな郊外ですし、買ってくる人いないんですね。で、そんな時にこの聖書を読むと、先ほど読んだマルコでの11章の24節に出くわしたんです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。そうか、じゃあこの山が売れるように祈ろうって言って一生懸命祈り出したんですね。祈って祈って祈って祈って祈って、期日が迫ってきましたが一向に実現しません。これだけ祈ってもまだダメだ。もう神様、もう私の願いを 協力者がいたって言いましたが、一人先に返されていて、もう結果的には一人になってしまったんですね。で、特に最後の二人が足を引っ張って自分の事業というものが、まあ、とんでもない目的を持っているとか、それで、人儲けしようとか、まあ、様々なことを悪く言われて、本当に彼はその二人を恨んだんですね。なんというひどいやつだと。なんという自分の思い、自分はただ純粋にそういう思いを持って事業を進めたいと思っていたのに、彼らは自分を散々悪いことをみんな言いふらしている、許せない、こう思っていた。だからこの二人に関しては言い逃れなかったんですね。ところがこの御言葉を示されて、恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられる父もあなた方の罪を許してくださいます。彼はそのために3日間を要したそうですが、神様は分かりました、もう全部帳消しにします、恨み事も抱きません、彼が来たら握手をします、こういう思いを本当に決心をしたんですね。そしたら6日のうちに答えが出たんですね。ある政府関係の建築家に勤める方が、お偉い方々が数名やってきた。ピーターさん、この山に高速道路を走らせたい、これは州の方針である、それでこの山を買いたい、ついてはこの山を売ってもらいました、いくらですか、50万ドルでどうでしょう。で、50万ドルを買います。そしてその山全体をその支配しなければならない額が満額そっくり揃いまして支払ったんです。そして4年後にその政府関係者がもう一度やってきました。この山はもういりませんから寄付しますと言って、領収書にサインをしただけで8万坪の山がそっくりそのまま戻ってきた。大きいですね。10坪や20坪というんじゃないんですね。そしてピーターさんは神の御言葉の真理というものに改めて教えられたんですね。皆さん、私たちも神様が願いがあるなら、望みがあるなら、祈りなさい、求めなさい、求め続けなさいとおっしゃってください。祈りの対象、求める対象を間違わないでいただきたいと思います。与える父との関係をきちっとするということ、そこから始まります。また諦めないで求め続けていただきたい。木が切られたあの呼ぶ木の言葉を思い起こしてください。木は切られてもまた芽を出すんです。そのようにして人生の苦難がやってきてもそれに負けないで求め続けていただきたい。しかし一つだけ、それは人間関係が清められるということです。それを覚えていただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたの御心を感謝をします。誰であれと語ってくださっているように、私たちが本当に遠慮なくあなたに求めることができる幸いを感謝をします。けれども主よ、一体どなたが与え主であられるのか、一体自分は物が欲しいのか、それともあなたにお仕えすべく生きるべきなのか、神様と問われる思いでございます。どうぞお一人お一人が与え主に一層仕え、与え主から恵みをいただき、必要なものを満たしていただき、いよいよ感謝をしてあなたにお仕えしていくことができますように。また途中様々な願いをお一人お一人が持っていらっしゃると 恨みや憎しみや、また恨みごと、さまざまなことがやってまいりましたけれども、どうか主が許してくださった何よりも私どもの罪をあの十字架において